こんにちは。この音声聞いていただいてありがとうございます。この音声では、あなたの人生を本気で変えていただこうと思って話をしています。最初になぜこの音声を作ったかっていうことなんですけど、一言で言えば危機感なんですね。私がこの大学レポートの書き方っていうサイトを作ったのは、これは大学時代ですけど、今は一応社会人に実はなってまして、で、一緒にいろんな人と仕事をしている中で、本当にこう、言われたことしかできない、そういう作業者、作業をするだけの人、精神的奴隷、と言葉はきついですけど、言うなれば、そういう人があまりにも多いんですね。奴隷っていうのは、精神的奴隷って言ってるのは、奴隷って結局、自由がないわけですね。こう、言われた指示に従うだけで、こう、自由意志ってものがない。今の日本でもう肉体的に奴隷になっているような人ってのは、これはいないと、まずいないと思うんですけど、ただ精神的な奴隷、つまり結局自分の頭で考えないで、もう言われたことをやるだけっていう、そういう人が非常に多いんですね。で、これ多分仕事をした時だけじゃなくて、学生だったら、こう宿題をしなさいって言われた時に、ね、こう学校とかで宿題が出るわけですけど、じゃあなぜその宿題をするのか考える人、まずいないですよね。宿題しなさい、わかりましたって宿題するわけですよ。そこに自由意志っていうものがない。もちろん中には、いや宿題やりたくないってこういう人はあると思うんですけど、やらない人もあると思うんですけど、じゃあ宿題やりたくない人、宿題やらない人は、なぜその宿題をやらないのかっていう、その理由を答えられるかって言ったら、まず答えられないと思うんですね。ただなんとなくやりたくない。ただなんとなくやらないっていうだけで。じゃあ私はこれこれこういう理由を持ってこの宿題をやりませんと、こうはっきりと言える人って、これまずいないと思うんですね。結局、言われたことに対してそのまま従うか、言われたことに反発するか、それだけで、頭で考えてやってるわけでは、ないと思うんです。で、これ実は社会人になっても、同じで、こういう仕事しなさいってこう言われて、で、言われたことは、やるわけですけど、応用が効かないわけですね。言われた通りのことをやる。場合によっては、こう言われたことしかやらないわけです。裏を返せば。当然、普通に考えたらこれ気づくでしょっていう、ような失敗とかに気づかなかったり、あるいは余計なことをしたりするわけですね。こんなことをしなくていいよってことをやったりするわけです。ちょっと抽象的ですけど、結局、思うのは、なぜその仕事をしてるのかっていう目的意識が希薄なんだろうなと思ってます。とりあえずやってるっていう、その仕事の裏にある背景、目的、そういったものを考えてないから、余計なことをするんだろうなと。で、これは、その人が悪いというよりも、日本の教育自体の欠陥だと思っていて、結局日本の教育って、さっきの宿題の話でもそうですけど、これをやりなさいっていう教育なわけですね。先生から何か指示を受けて、その言われた通りにやる。で、言われた通りにできたら偉いと。言われたことに従わなかったらダメっていう教育じゃないですか。こうやってある意味すごい考える力を奪っていて、結局こう生徒の自主性とかって、最近でこそ言われるようになりましたけど、与えられた枠組みの中なわけですね。いや、私はこれこれこういう理由でこの宿題しませんみたいな、そんなこと言ってもダメなわけです。これへりくつって言われるわけですね。これやりなさい。はい、わかりましたと。こうやってくる人が偉いという教育なわけです。日本の教育っていうのは。で、これは、支配する側にとっては支配しやすいわけですね。これ考える力がないわけですから。ね、こうみんなこう言われた通りに動いてくれる。これ支配する側としてはすごい支配しやすいですね。今、支配っていう言い方をしましたけど、別にそれは悪い意味ばかりではなくて、高度経済成長の時代っていうのは、こう言われた通りの作業をする人がこう必要でしたから、それで良かったわけです、この教育システムっていうのは。 もうアメリカっていう、もうそのままそれをお手本にしたらいいっていう国があって、そのアメリカがやった通りのことをやってれば、こう成功したわけです。高度経済成長の時代。その時にこうあれこれ考えて、計らって、で、作業スピードが遅くなるっていうのは、これ非効率ですから。言われた通りの指示通りのことができる、そういう作業者っていうのが必要だったわけですね。で、またそれで良かったわけです。ところがこの先どうかって言ったら、まあアメリカってやっぱこう、もう経済的にはまあ落ち目なわけですね、これ。だからアメリカばかりこう、見ているわけにはいかない。で、この日本から、やっぱイノベーティブな、革新的なことを、まあ、革新的っていうのは革命的な、まあ、新しいこと。そういうことをやっていかなかったら、まあ、日本の発展ってこれ続かないと思うんですね。いや実際もう GDP、国内総生産、もう中国に抜かれましたし、で日本の人口ってどんどん減ってってるわけです。これ人口が減ったらこれ当然景気も悪くなります。だってお金使う人が減るわけですから。人口の波とも景気の波ともこれほとんどピタッと一致するわけですね。で日本っていうのはこれもう確実に人口減ってきますから。今までと同じことやってたら、まあ、どう考えても景気も悪くなっていくわけです。じゃあそういう中で、単に言われたことをやるだけの作業者では、まあ、新しいことを生み出せないですから。これから先は、まあ、イノベーティブな、まあ革新的なことができる人間。自分の頭で考えて、自分で価値を、バリューを作れる人間っていうのが、これ、重宝される。そういう時代が来ると思ってます。でも、これだけ機械が発達してますから、コンピューターとか発達してますから、もう単純な作業ってもう機械がやってくれるわけですね。ネットの本屋さんで有名なアマゾンありますけども、アマゾンの出荷ってもうほとんどこれ全部機械がやってるわけですね。注文情報をこう機械が読み取って、で、どの棚にどの本が置いてあるっていうのが、これ全部、その機械にインプットされてて、もう自動的にこう本を取ってくるわけです。人間の手ってほとんど入ってないんですね、アマゾンの倉庫って。だそういう単純作業ってのは、もうどんどん機械がするようになっていく。まあそういう時代が来てるわけです。じゃあそんな中で、私たちどうするかと。機械ができるようなことやってたら、やがてこれ仕事がなくなるわけですね。仕事がなくなったらどうなるかって言ったら、生きていけないわけです。もうお金稼げないですから。人間にしかできないこと。機械にはできない。人間じゃなかったらやれないことってのをこうやっていかなかったら、まあ仕事はなくなるでしょうし、まあ仕事あっても、まあものすごい、まあ給料の安い。まあ機械にやらせるよりも、ね、電気代とかよりも安い。そういう給料でしか雇ってもらえない。まあそういう時代になると思うんですね。いや、それでいいんだったらいいですけども、いや、それは嫌だと。いや、自分は、まあ豊かな生活もしたいしと。人並みな生活をしたいしと。もし思うんだったら、やっぱ人間にしかできないこと。機械にはできないことをこうやっていかなかったら、まあ、そうですね、この先、辛いんじゃないのってこう思うわけです。じゃあ、人間にしかできないことってなんだろうかって言ったらさ、やっぱ考えることだと思うんですね。自分の頭で考えるっていうこと。考えて、まあ、価値を作り出すっていうことです。ところがその考える練習っていうか、まあ、じゃあどういうふうに考えることをしたらいいのか。考えるってすごい当たり前、そんなん誰でも考えるよって思うかもしれないですけど、まあものすごい実は高度な、いやこれだって人間にしかできないことですから、当然ものすごい高度な知的レベルの高いことなわけですね。ところがじゃあその考えるための練習とか、じゃあ考えるにはどういう考え方をしたらいいのかとか、そういったものをじゃあこれまで学んだことがあるかって言ったら、ほとんどの人は学んだことないと思うんです。もちろんこの、ね、数学の問題の解き方とか、いや暗記の方法とか、そういうのはこう学ぶと思うんですけど、当然学校でも教えると思うんですけど、いやそもそも、まあ、そういうのってこう、 すでにある問題を解くとか、すでに分かってることを覚えるとか、まあそういうものだって、新しく何かを生み出すってものじゃないですよね。新しく何か、世界にまだないものを、自らの頭で生み出す、自らの力で生み出す、そういう練習、そういう訓練、そういう考え方って、多分、多くの人はしたことがないんじゃないかなと思います。で、また実際、そうだからこそ、まあ、精神的な奴隷というか、まあそういう人が、あまりに多い現実があるんじゃないかなと思ってます。だからまあ、このままだと、これ日本ってやばいんじゃないのってまあ、ちょっと論理一貫してない、ちゃんと一貫してないかもしれないですけど、まあなんか直感的に、危機感を覚えるわけですね。もっとこうイノベーティブな、クリエイティブな人が、まあ、出てきてくれないと日本やばいんじゃないと。いやもう出てきてほしいなって思うわけです。ところがそういうイノベーティブな、クリエイティブな頭の使い方、多分まあ、まずわからない。言われても、なんていうか、こう、いろんな人に話してみても、ほとんどの人はこう、わからないんですね。やっぱそういう頭の使い方をしたことがないのか。だからこの、多分この音声聞いてくださってる方は、基本的に大学生、ないし、まあまあ学生だと思うんで、そういう学生のうちから、そういう頭の使い方っていうのをまあ意識してもらって、で、まあ、少しずつでも鍛えてもらって、で、クリエイティブな人が一人でも多く増えてくれたらいいなと思ってこの音声を撮ってます。なので、じゃあどうやってそういうクリエイティブな頭の使い方をするかっていうことで、まあそういう考えるためのフレームワーク、まあ、フレームワークっていうのはまあ考える枠組みって言われますけども、まあ、フレームっていうのはこう写真のフレームとかのフレームで、まあ枠ってことですね。考える枠組み。まあ、大体こういう風な考え方をしたら、うまく考えることができますよっていう、まあ、考えるための道具っていうか、まあ、数学でいう公式みたいなもんですね。この公式を覚えていたら、まあその公式で解ける問題、解けちゃうわけです。まあそういうのをフレームワークって、まあ一般的に言うわけですけども、考えるためのフレームワークっていうものをこれ紹介したいと思います。中でも、まあ特にこう、なるべくこう一般的な汎用性が効くような、いろんなところに応用が効くようなフレームワーク、これを特に選んで紹介していきたいと思います。で、一つ目のフレームワーク、これが多分一番大事だと思う考え方なんですけども、目的から逆算するっていうことです。目的。まあ、どんな行動にも目的ってあるわけです。なければならないんですね。例えばですけど、これ道を歩いてる人に、なぜあなた歩いてるんですかって聞いたら、何かしら目的を答えるはずなんですね。いや、今から学校に行くとか、今から帰るとか、バイトに行くとか。まあ、それは必ずしも目的地じゃないかもしれないですけど、まあ、健康のために歩いてますとかね。でも何かしらこう目的を言うはずなんですね。なんで歩いてるんかな俺って、そんな人はねいないはずなんです。どんな行動にも基本的に何かしら目的があるはず。これ当たり前のことなんですけど、意識してる人ってすごい少ないです。さっきの宿題の話に戻りますけども、目の前に宿題がありますと。じゃあなぜこの宿題やるのか、この宿題やる目的って何かって、ちゃんとした理由をつけて答えられるだろうかって話です。いや、これ単位を取るためだって。じゃあなぜ単位取るんですかって。いや、単位取らなかったらね、進級できないとか。じゃあなぜ進級したいんですかって。進級しなかったらね、就職の時困るだろうとか。じゃあなぜ就職したいんですかとか。本当に就職したいんですかって。そういうのを徹底的に考えてる人って、どれだけいるかって言ったら、多分少ないと思うんですね。結局、こう、作業者になってるわけです。これやりなさいって言われて、こう、言われたことをやるっていう。 まあ、就職とかもそうですよね。就職しなかったら大変だよって、こう、周りから言われるから、あ、大変なんだって思って、で、こうしたらいいよって、面接の時はこうだよとかこう言われて、でもそれに盲目的に従ってるわけですね。仕事になるともっと顕著で、仕事も、それぞれの仕事にこういう目的があるわけです。なぜこの仕事をやってほしいのかっていう、背景があり、目的があり、意図があるわけですね。よくマニュアル社員っていう言葉がありますけども、マニュアル通りのことしかできないみたいな。まあ、否定的な意味でよく使われますけども。マニュアル社員って結局まあ、言われたことはやる。けど言われたことしかできない。からマニュアル社員なわけですね。マニュアル以外のことはできません、みたいな。まあ、なぜかって言ったら、単にその社員にこうやる気がないっていうこともあるんですけど、考えられるんですけど、やる気があっても、できない人っていうのが多いわけです。いや、そういう人の方が多いかもしれない。やる気がないだけの人よりも。やる気はあって、なんかこう、ね、より良いことをしたいなと思うんだけど、できない。いや、まあ、もしかしたらこう、より良いことをしたいなっていう発想自体ないのかもしれないけど、まあ、とにかくまあ、できないんですね。こう、言われてもできない。で、なぜかっていうと、結局、なんでその仕事をやっているのか。その仕事をやる目的が何かっていうのがわからないから、まあ、応用が効かないんだと思います。別にこう、例えばですけど、こう、わかんないですけどね、このコンビニのバイトとかで、接客の時は笑顔で接客しましょうって、あったとするじゃないですか。じゃあ、笑顔で接客しましょうって書いてあるからといって、こう、お客さんが、なんかものすごいね、こう腹を立てて、まあ、クレーム言ってきたと。いうときに、笑顔で接客したらどうなるかと。これね、お客さんからしたら余計ムカつくわけですね。こっちがね、切れてるのになんでお前笑ってんだみたいな感じで。それって応用が効いてないわけです。じゃあなぜそういう応用効かないことをやるかっていうと、笑顔で接客するのはなぜかっていう、そこが抜けてるとそういうことになりうるわけですよね。笑顔で接客するのはなぜかって言ったら、お客さんにとって気持ちがいいように、笑顔で接客しましょうって言ってるわけですね。その背景としては。だからこう、笑顔が、まあ、大抵の場合こう、笑顔で接客されたら嬉しいですから、気持ちいいですから。大抵の場合はそれでいいわけですけど、お客さんが怒ってる時に、笑顔は、その、お客さんが気持ちいいようにっていう観点、そういう目的を意識したら、笑顔じゃダメだってことにはこれ気づくはずなんですね。そういう時には、まあ、お客さんの立場に立って申し訳ありませんって、こう、なんか申し訳なさそうな顔をした方がいいだろうなって、こう、まあ、考えればわかるはずなんですね。これぐらいだったら、こう、当たり前なことなんで、まあ、言われなくてもわかるよっていう話かもしれないですけど、まあもう、そういうことばっかりなんですね、やっぱ。仕事にしても、何にしても。まあ、仕事だったら、まあこういうことについて、まあ、資料をまとめてきてっていう時に、本当にまとめてくるだけの人とかいるわけです。しかも読みづらかったりするわけですね。そういう時にこっちの意図を組んで、あ、この資料はあの企画のために多分必要なんだろうなと。だったらこういうレイアウトでまとめた方がいいなとか、こういう情報も言われてないけど盛り込んだ方がいいなとか、思ってこう入れれる人っていうのはこれめっちゃ優秀なわけです。もうそういう人は当然出世するわけですね。じゃあその違いは何か、こう言われた通りのことしかできない人と、まあ、プラスアルファの価値をつけれる人。違いは何かって言ったら、結局目的を意識してるかどうか。背景をつかんで、なぜその仕事をするのか、なぜその作業をやってるのかっていう、目的を理解して動いてるかどうかだと思います。でそうやってこうプラスアルファの価値をつけていったら、これ必ず報われますから。でもそのプラスアルファの価値ってのは、そういう目的、意識ってものがなかったらそもそもつけることができない。まあそういう基本となるものが、この目的から逆算するってことなんですよね。で、この目的っていうものと、まあ、よく似た言葉に目標っていうものがあるんですけど、この目的と目標ってのはこれ違います。目的ってのはこれ的なんですね。的。目指す的なわけです。 ゴールなわけですね。的に当たったら、それでもうゴールなわけです。これ達成したら OK と思うんですね、目的ってのは。言葉変えればなぜそれをやるのかってことです。なぜ、怖いです。でも目標ってのは、これ、目指すしるべなんですね。しるべ。道しるべのしるべです。目標の表。ゴールじゃないわけです。頑張るために必要なものであって、それはゴールじゃないわけですね。道しるべってゴールじゃないですよね。そこをしるべとしてゴールに向かうためのものなわけです。マラソンで言うんだったら給水地点みたいなもので。あそこの給水地点まで頑張ろうって、そういう意味でこう、目標にはなるわけですけど、それが目的地じゃないわけですね、給水地点。給水地点でこう立ち止まっちゃったらダメなわけです。だからこれ目的と目標っていうのは、まあ、言葉似てますけど、これ違うものですね。例えばこう、受験で言うんだったら、大学受験とかで言うんだったら、まあ、大学受験の目的っていうのはこれ、大学に合格することなわけです。で、途中で、こう、もしの判定っていうのはこれ目標にしますよね。例えば、ね、こう、今回 D 判定だったから次は C 判定目指そうって感じで、目標にするわけです。でも、もしの判定っていうのはこれあくまで目標であって、ゴール、目的ではないわけですね。A 判定取ったらね、こう、受験勉強のゴールだと、そういうわけじゃないわけです。あくまで目標なわけです。もちろんこれ、勉強の目的ってなったら、変わりますけど、これ受験勉強の目的ってなったらこれ大学の合格ですよね。あくまで目的は、受験勉強の目的はあくまで大学合格であって。もしの判定ってのはこれ目標にはなっても目的ではない。まあ、そういうふうにこう目的と目標っていうのは違うわけです。でもってこれ目的から目標っていうのは決まります。目的が変われば目標っていうのも変わってきます。まあ、受験で言うんだったら、まあ、入りたい大学、あそこの大学に入りたいと。例えば、京都大学に入りたいと。いうのがあって、じゃあ、いつまでに、これ、京都大学、B 判定取ろうとか、もしで B 判定取ろうとか、そういう目標が決まってくるわけですね。これ、大学が変わったら、目指す目標も当然変わってくるはずです。さっきのマラソンで言うんだったら、100メートル走るのと、42.195 キロ、フルマラソン走るのと、目標ラップが違うわけですね。100メートル走る目標タイムってこれ違うわけです。ね、それはなぜ違うかって言ったらゴールが違うからですね。100メートル走ったらゴールっていうのと、42.195 キロ走ってゴールっていうのと、ゴールが違うから、目的地が違うから、目標とするタイム、ラップも違ってくるわけです。な、目的と目標ってのは違う。で、目的が決まって目標ってのは決まってきます。で、しかもこの目的ってのは、まあ、広い視野か、それよりももっと広い視野から出てくるものなんですね。受験勉強で言ったら、受験勉強の目的、これ大学受験ですけども、受験勉強の目的は大学受験だっていうことって、この受験勉強している期間だけ考えたら、これ出てこないわけです。あ、違った。受験勉強の目的は大学合格ですね。大学合格っていう目的は受験勉強している期間だけ考えたら出てこないわけです。大学合格ってのはこれ受験勉強終わった後のことですから。から目的ってのはもっと広い視野に立たないと出てこないですね。仕事もそうで、その仕事の目的なんだろうって思ったときに、まあ、その仕事だけ見ていてもその仕事の目的ってのはわからない。もっと広い視野に立って、いろんなものを眺めてみないと、まあ、その仕事の目的ってのもわからないわけです。だからよくこの人生の目的って、こうスピリチュアルの人とかよく言ってますけども、そういうスピリチュアルの人とかって、なんて言うかっていうと、まあ多いのはこの、まあ、この人生でこう成長することは目的なんだ、とかって言うわけですよね。こう成長して、こう死んだ後、こうより高いレベルに行くのが目的ですよ、みたいなことを言うわけですけど、あれなんでこうよく死後の世界が出てくるかっていうと、結局こう目的ってのはこうより広い視野に立たないと出てこないからなんですね。それでこう、無限に向上していくんですよ、みたいなことを言うわけです。まあ、ただこのスピリチュアルのそういうのって、まあ、結局、キリスト教と構造的には同じで。結局まあ、この世はどうにもなれないっていうわけですよね。ね、こう、 この人生で成長するのが目的ですよってことは、この人生はもうどうしようもないよってことですから。ね、こう苦しみに耐えてね、こう、来世で幸せになりましょうって。で、キリスト教と、ある意味同じで、まあ、ルサンチマンの宗教っていうか、もう、慰めの宗教なわけですね。弱者の宗教っていうか。まあ、それにこう、無限に向上っていうとね、こう、言葉だけ聞くとかっこいいですけど、よく考えると、無限に向上って、じゃあ一体どこまで向上したらいいんですかって、そういう話になるわけです。まあ、例えばですけど、こう、ね、こう、校庭、まあ、学校の校庭にね、こう、円形トラックとかあるわけですけど、この円形トラック、こう、じゃあ、無限に走ってくださいとか言われたら、どうかって話ですよ。ね、こう、ぐるぐる回ってね、疲れたら休んでもいいですよとかね、給水所もありますよと、ご飯も途中で食べてもいいですよと、寝てもいいですよと、でも無限に走ってくださいって言われたらどうかって話です。まあ、走ってるうちにこう、ね、だんだんこう、体力はつくし、早く走れるようになるだろうし、まあ、無限に向上するかもしれないですよ。けど、ゴールがないですよね、それって。ね、こう、無限に走って向上するかもしんないけど、ぐるぐる回ってるだけみたいな。じゃあ、それ、いいのかって話ですよ。無限に苦しむだけじゃないですか、みたいな。無限に終わらないだけじゃないんですか、みたいな。まあ、それでも結局ね、こう、まあ、無限っていうことが、こう、人間にはわからないからだと。本当のところわからないからだと思うんですけど、実際こう、数学とかでも、無限ってのはまともに扱えるようになったので、17世紀入ってから、まあ、微分積分学っていうのが発展してからなんで、まあ、つい最近なわけですね。ピタゴラスとかアルキメデスとか2000年以上前の人ですから。もう2000年以上数学の歴史って合う中で、まあ、無限っていう概念を、まあ、まともに扱えるようになったのって、ほんのこの数百年の話なわけです。それぐらいこうやっぱ無限ってのは、人間には想像つかないものなんだろうな。と思いますね。やっぱ脳の構造的にそうなのか。だから大抵のいろんな宗教って基本的に始まりがあるわけです。もちろん世界の始まりなんてところまで行ってないようなそういうアニミズム的な自然崇拝的な宗教もありますけど、まあ、ユダヤ系の、まあ、キリスト教とかイスラム教とかユダヤ教とか、ユダヤ系の宗教にしろ日本神道とかにしろ、まあ、基本的に世界の始まりってのがあるわけです。まあなんか結局まあ無限ってのがわからない。だから無限に向上とか言うとなんかかっこいいって思っちゃうのはまあ無限ってことがまあよくわかってないわけですね。その点まあ仏教とかってかなり特殊ですよ。即身成仏みたいな感じで。この世でこう苦しみが晴れますよと。悩みが晴れますよと。悟れますよと。ねえ、それはしかもなんかそういうお金が儲かるみたいなそういう減税薬的なものじゃなくてね。こう、悟れますよみたいな、そういうのって。ある意味、他の宗教とは一線を画しますよね。まあ、それが、本当にね、あるかどうかは別として、まあ、少なくとも別の他のものとは、まあ、違うなって感じはしますよね。まあ、話ずれましたけど、言いたかったのは、これ人生の目的っていうものにしても、人生っていうスパンだけ考えたら人生の目的ってわからないと。目的っていうのは、これより広い視野から考えてこそ初めて、明確になるっていうことですね。で、場合によってこの目的って思ったものも、もっと広い視野から見たら、目標になることだってあります。例えば、大学受験の目的は、大学合格ですけど。じゃあ、その大学に合格するのは何のためかって、考えたら、目標にもなり得るわけです。で、私はこういう仕事に就きたいと、思うから、そのためにこの大学に行こうっていう、そういう目標になったりもするわけですね。だから目的ってのも、もっと広い視野から、広い視点から、見たら目標になりうる。で、なんでね、こんな、ね、人生の目的みたいな、そんな話までしてるかっていうと、基本的には視野が広くなればなるだけ、正しい判断ができるようになるからです。視野が広くなるっていうのは、まあ、時間的に広くなるっていうのと、空間的に広くなるっていうのと、まあ、両方あるわけですけど、時間的に広くなるっていうのは、例えばこう、目の前のことしか考えなかったとき、例えばこう、今から1時間何しようかなって思ったときに、こう目の前にゲームがあると。じゃあゲームやろうとか思うわけですね。ところがもっと視野を広くして、1週間後のことまで考えると。1週間後のことまで考えると、あ、やばいと。1週間後テストがあるってなったら、やるべきことが変わってくるわけですね。ゲームやってる場合じゃなかったと。勉強しなきゃって、これ変わるわけです。で、さらに視野を広げてね、こう、2ヶ月後ぐらいまで考えたときに、 やばいと、あと2ヶ月したら実は俺卒業じゃんとかなったら、やべ、就職活動しなきゃとか、こう、やるべきことがまた変わってくるわけですね。だから時間的に視野が広くなるだけ、正しい判断ができるようになる。で、これ空間的にもそうで、目の前のことしか見えてない場合。例えば目の前にこう、お菓子があります。お腹減ったなと。あ、お菓子食べようとかこうなるわけですね。ところがちょっと実は空間的に広がってみると、実は隣の家は火事だと。で、火がね、こう燃え移ろうとしてると。なったら、こうやるべきこと変わってくるわけですね。お菓子食べてる場合じゃないわけです。逃げるわけですね、そしたら。空間的にも広がった方が、視野が広がった方が、よりやるべきこと、本当になすべきことっていうのが分かってくる。だ基本的に視野が広くなればなるだけ、時間的空間的に視野が広くなるだけ、まあ、より正しい判断、まあ、間違いのない判断というのができるようになる。ということで、まあこういうふうな、ちょっとね、広い、まあ、普段そんな人生のこ、人生がどうなんて考えないかもしれないですけど、あえてそういう話をしているわけです。で、まあ、なんでそんなことを話してるかっていうとですね、結局、時間って有限なわけで。で、やるべきこと、まあ、やりたいことやるべきことってこれ無限にあるわけですね。まあ、手段って無限にあるわけです。だから、全部をやることってこれ、どう考えてもできないわけですね。じゃあ、その限られた時間の中で。ねえ、まあ時間だけじゃなくて体力もお金も有限なわけです。限られてるわけです。だそうやって限られてる中で、じゃあ何をするのか。まあ、言葉を変えれば何をしないのか。この判断基準っていうことが必要になってくるわけですね。何かをするっていうことはこれ何かをしないってことですから。ね、人生ってのはそういう選択の連続ですから。じゃあそうやってこう選択していくときの判断基準っていうものがこれ必要になってくるわけです。じゃあその時何を基準に判断するかっていうと、まあ、最初に戻りますけど、目的から逆算して考えるわけです。自分の達成したい目的から逆算して、その目的達成に、まあ、最適な手段を取っていく。ね、これ大学、まあ、多分大学受験一番馴染みがあると思う、これ大学受験でいろいろ例を話してますけども、例えばですけど、こう、まあ、日本の大学に入るために、ね、こう、日本のあの大学に入るってなったら、やっぱその大学に合わせた勉強をするわけですよね。受験勉強の期間ってこれ限られてるわけですから。日本の大学に入るのにね、こう、スワヒリ語とか勉強しないわけです。スワヒリ語ってのはこう、ケニアとかタンザニアとか、ウガンダとか、まあ、そういうところで使われている言語なわけですけど、勉強しないですよね、こう、日本の大学入るために。勉強した人ってこれ、一人もいないと言ってもいいぐらいだと思います。なぜかって言ったら、日本の大学に入るっていう目的のために、叶わないわけですね、その手段では。でもこれを、ケニアの大学に入りたいってなったら、スワヒリ語勉強しないといけなくなるわけ。目的から逆算したらそうなるわけですね。いや、恋愛とかでもそうで、ね、あの子にモテたいって、〇〇さんにモテたいって、〇〇さんと付き合いたいってなったら、その〇〇さんに好かれるための努力をしなきゃいけないわけです。その〇〇さんに好かれれば、他の人はどうでもいいわけです。裏を返せば。それを目的から逆算して考えるわけですね。仕事でも、もう全部そうですね。まあそういうフレームワーク、まあ考え方ですね。この常に目的を考える。そしてその目的から逆算して、まあベストな手段っていうのを取っていく。これをこう意識して言ってもらいたいなと思います。で、これ、多分こういう目的意識するっていうことって、まあ、おそらく普通に日本の教育を受けていたら、あんまり発想としてなかった人が多いんじゃないかなって思います。だからこの音声もこれ繰り返し聞いてほしいんですね。何せこういう20年近く、まあそういう、ね、こう言われたことをやるっていう、そういう作業者意識っていうか、まあそういう奴隷根性というか、この染みついてるわけです。はっきり言って。もう形成されてるわけですね、自分の中に。もう意識してないレベルで、染みついてるわけです。そうやってこれ簡単に抜けるものではないので、毎日、できればこれ、聞いてほしいなと思います。 聞くだけじゃなくて、まあ、実践してほしいわけですね。日々の生活の中で、一体これは何のためだろうかと。こういう意識を持ってもらいたいんですね。まあ、ドラッカー、ね、まあ、もしドラで有名になったドラッカーの言葉に、情報の目的というのは知識ではないと。情報の目的は正しい行動であると。言ってますけども、これ正しい行動をしてほしいわけですね。まあ、考えるっていうのも一つの行動ですから。目的を考えるっていう。それをこう意識して、日々を過ごしていったら、これ非常に変わります。間違いなく変わります。ので、これぜひ、やってもらいたいなって思います。で、まあ、もちろんこの音声だけは、ね、これ30分ちょっと話してますけども、この30分ちょっとだけでは話しきれないものもあるので、まあ、こう話した内容とかを、そのエッセンスを、まあ、メールとかツイッターで、まあ、配信してますので、まあ、このサイト、まあ、大学レポートの書き方っていうサイトですけども、まあ、そこで、まあ、メールやツイッター登録できますので、で、まあ、この音声続きを取った時にも案内してるので、まあ、ぜひそれも登録してもらいたいなと思います。じゃあ、これを、まあ、ぜひ活かして、まあ、あなたの人生を、まあ、より良いものに、そして、ね、この日本をね、もうよりクリエイティブな人材の溢れた素晴らしい国にこれしていきたいと思いますので、ぜひこれよろしくお願いします。どうもありがとうございました。